聖書を朗読いたします。今朝は第一列王記9章の1節から9節となります。旧約聖書の箇所で第2版の聖書では546ページ、第3版の聖書では596ページとなります。第一列王記9章1節から9節をお読みいたします。ソロモンが主の宮と王宮およびソロモンが作りたいと望んでいたすべてのものを完成したとき、主はかつてギブオンで彼に現れたときのようにソロモンに再び現れた。主は彼に仰せられた。あなたが私の前で願った祈りと願いを私は聞いた。私はあなたが私の名をとこしえまでもここに置くために建てたこの宮を聖別した。私の目と私の心はいつもそこにある。あなたがあなたの父ダビデが歩んだように全く心と正しさを持って私の前を歩み、私の前に歩み、私があなたに命じたことをすべてそのまま実行し、私の掟と定めとを守るなら、私があなたの父ダビデに、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれないと言って約束した通り、あなたの王国の王座をイスラエルの上に永遠に確立しよう。もしあなた方とあなた方の子孫が、私に背いて従わず、あなた方に授けた私の命令と私の掟等を守らず、行って他の神々に仕え、これを拝むなら、私が彼らに与えた地の表からイスラエルを立ち、私が私の名のために聖別した宮を私の前から投げ捨てよう。こうしてイスラエルはすべての国々の民の間で物笑いとなり、なぶり者となろう。この宮も廃墟となり、そのそばを通り過ぎる者は皆驚いてささやき、なぜ主はこの地とこの宮とにこのような仕打ちをされたのだろうと言うであろう。すると人々は、あの人たちはエジプトの地から自分たちの先祖を連れ出した彼らの神、主を捨てて、他の神々に頼り、これを拝み、これに仕えた。そのために主はこのすべての災いをこの人たちに下されたのだというようになる。今朝はこの箇所より、神の目と心が注がれるところと題して御言葉を取り継がさせていただきます。皆さんの週報の裏面にも記載しておりますけれども、2週間後2月28日に、2016年度の予算総会が開かれます。これからの新年度の教会の歩みについて大切なことがその場で決められるわけですけれども、2016年度はこの教会はどの御言葉を目当てにして歩んでいくのか、その御言葉として、今朝読んでおります3節の箇所の後半の御言葉を挙げております。もう一度そこを読みいたします。私はあなたが私の名をとこしえまでもここに置くために建てたこの宮を聖別した。私の目と私の心はいつもそこにある。この御言葉を掲げたいと思っております。でこの御言葉の意味は一体どういうことか、いきなりこの箇所を見ていっても、これは一体どんな時代のどんな背景のことなのか、そのことをまず理解していないと分かりにくいと思います ますので、まずそこからいきます。紀元前1000年頃、イスラエルにダビデという王様がいました。で、彼はこの国を治めるという、政治家あるいは軍人という面にかけては高い能力を持っていた人であります。しかし家庭を治めるという面ではかなり問題を抱えていた人であります。でその問題ってどこに現れるかといいますと、王様でありますから当然四つに争いという問題が出てくるんですけれども、その四つに争いというところに出てきます。日本でも古い文化の中にある人たちは伝統的な人の考え方では、家は長男が継ぐものであるという考え方がありますけれども、イスラエルも同じでありました。ダビデの王座、その次を継いでいくのは長男である、長男はアムノンという人でありましたが、そう思われておりましたが、そのアムノンの弟アブシャロム、いずれもダビデの子供であるわけですけれども、弟が兄を殺してしまうんです。そしてその弟であるアブシャロムが今度は力ずくで今度は父親を殺そうとしてイスラエルの王となろうとする。先週までそのあたりのことをずっと第2サムエル記の方で見ておりますけれども、そういうことが起きました。で、そのアブシャロムは結局戦いの最中にやはり死んでしまうんですけれども、それで一旦は問題は収まったかに見えるんですけれども、ダビデが今度は年老いて、行った時に、再び事件が持ち上がりました。今度は、もっと下アブシャロムの弟アドニアという人がいるんですが、今度はアドニアが勝手に王となろうといたします。ダビデはもう高齢ですからだんだん力を失っていくんですけれども、それでもいろんな周りの人たちのアドバイスに従いまして、ダビデは慌ててこのやはり次の王様を指名しなければならないことが分かりまして、ソロモンをイスラエルの次の王様に正式に指名いたします。それでやっとダビデ家の跡目争いの問題は決着がついたわけです。で、ダビデはその今度は次のにソロモンにこう継がせるわけですけれども、どこの時代どの親もそうですけれども、やはり、子供のことを心配するわけで、いろんな遺言をこう託すわけです。で、どんな遺言を託したかと言いますと、ちょっと今日開いている箇所から戻り、ちょっと後ろの方に戻りまして、後ろというか前の方になるかな、2章のところにちょっと戻っていただきたいんですけれども、2章の3節4節というところをちょっと開いてください。2章の3節4節というところです。で、ここが一節から見ますと、ダビデの死ぬ日が近づいたとき、ソロモンに語ったという場面ですね。で、かなり長い言葉が続くんですけれども、その中でも、3節4節、2章の3節4節をお読みいたします。あなたの神、主の戒めを守り、モーセの律法に書かれている通りに、主の掟と命令と定めと諭しとを守って主の道を歩まなければならない。あなたが何をしてもどこへ行っても栄えるためである。そうすれば主は私について語られた約束を果たしてくださるだろう。すなわち、もしあなたの息子たちが彼らの道を守り、心を尽くし精神を尽くして誠実をもって私の前を歩むなら、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれない。これがこのダビデがソロモンに託した遺言の一部であります。で、ここには触れておりませんけれども、ダビデはもう一つ大きな大切な事業を、ソロモンに託していくんですが、それが神殿を建てるという 計画でありました。ダビデは元気な時、若い時から自分の手でエルサレムに神殿を建てたいと願っておりましたが、神様から止められておりまして、その果たせなかった夢をソロモンに託します。そしてソロモンはこの父親の遺言に従いまして、ダビデが死んでからおよそ20年経った時にこの神殿を完成させるんです。で、今日9章に戻りまして、この9章の箇所はその神殿が完成した時にソロモンに主が現れてくださって、主が語ってくださった箇所になります。で、神様がソロモンにどんなことを語ってくださったのか、まあ、これもいろいろありますけれども、その中で皆様のダビデの遺言の箇所とこの、今日の9章の箇所を比べて、おやと思った方がいる、気がついた方がいらっしゃると思うんですけれども、同じ言葉が繰り返されているんですね。4節と5節です。で、一言で言えば、もし神様の約束をきちんと守ってあなた方が歩むならば、イスラエルの国の王座は常しえに確立するであろうという、そういう約束であります。それは良いですね。神様の約束をきちんと守っているならば、神様はこのイスラエルの国は大変安泰な国として守ってくださいますよと、そういう約束ですから、ああ、よかったねという話になるんですけれども、で、5節のその最後のところ、ちょっと目を止めていただきたい。最後で真ん中のところですね。二重鍵括弧になっているところに目を止めていただきたいと思います。あなたにはイスラエルの王座から人が立たれない。って書いてますね。なんだか不思議な言い方に聞こえるんじゃないかと思いますね。日本語でこんな言い方はまずしないと思います。あなたにはイスラエルの王座から人が立たれない。なんとなく意味はわかるけれども、なんでこんな言い方するんだろうか。で、これは翻訳が悪いのかなと一瞬思うんですけれども、もともとのこの、旧約聖書の言葉を見ますと、やはりこういう書き方なんですね。不思議な書き方がされておりまして、翻訳が悪いというわけではありません。元の言葉をに従って忠実に訳したらこうなっているんです。で、ちょっとこれでは分かりにくいので、あえて、普段私たちが言う言い方に直せばこうなるでしょうか。あなたの子孫は永遠にイスラエルの王座につきます。かなり、なんていうか、まっすぐな言い方に直してしまいましたけれども、あなたの子孫は永遠にイスラエルの王座につきます。で、こう言い直しますと、これは一体誰のことか。あなたの子孫はっていうか、代々ですね、ソロモンの後、子供たち、孫たち、そして、次々と生まれていく子孫たちが、本当にきちんとその王座を継いでイスラエルの王様になっていく。ということにも見えるんですけれども、でも聖書全体を見ますと、これは誰のことであるのか、ピンとくる方もいらっしゃるかと思います。ダビデの子孫として来られる方、私たちの主であるイエス・キリストがこの方である。そのイエス・キリストという方を指して神様は5節でこのように語ってくださったのだとわかります。そのようにしてみますと、じゃあ4節5節もう一回じゃあ全体をまとめますとどうなるか。一言でまとめますと、ソロモン、あなたがこれから神様の前を忠実に歩んでいくならば、救い主があなた方の国に来られてイスラエルの王座に永遠につきますよということになるんです。かなり枝葉を切り落として 大切なところだけ残しますと、そういう言い方になる。ソロモンが神様の前をこれから忠実に歩んでいくならば、救い主が来られて、その方がイスラエルの王座に永遠につきます。じゃあソロモンは神様の約束を忠実に 守り通すことができたのか、そのことを次に見ます。確かにソロモンは立派な神殿を建てました。そしてまたソロモンがこのイスラエルの王様の座についてまだ間もなかった時に、神様から問われたことがあるんですけれども、神様はソロモンにこう言ったんですね。あなたは私に何を願いますか、何でも言ってみなさいとこう聞かれた時にソロモンは答えたんです、私は地位や名誉とかそういうものはいらない、そういうものは求めません。ただ、私はまだ若くて分別がないので、民たちの声を聞き分けるその知恵を与えてほしいと願ったんです。で、神様はそのソロモンの答えを聞きまして、非常に素晴らしい答えでした。神様の御心にかなう願いをあなたはしたのだという箇所が前の箇所に出てくるんですけれども、そこだけ見ますと、神殿を建てた、あるいは神様の御心にかなう願いをこの人はしたのだという箇所を見ますと、ソロモンは非常に信仰者として申し分のない人であったというふうに見えます。じゃあソロモンは完璧な信仰者であったのか、実はそうじゃない。彼も問題を抱えておりました。今日はその中から2つのことを取り上げます、彼が抱えていた問題、1つ目、それは経済的な面であります。で、今日は9章の9節まで読みましたけれども、10節以降、興味ある方、続けて後で読んでいただければと思うんですが、10節以降で何がここにあるかと言いますと、ソロモンがどうやってこの神殿を建てたのか、その材料をどのようにして集めたのかという話が出てくる。で、実はこれは自分の手で集めた部分もありますけれども、外国の王様からいろんな支援ですね、助けられてこの神殿を建てております、もっと直接的な言い方をしますと、外国から莫大な借金をして神殿を建てた、借金をしたんですから当然返さなきゃいけない。じゃあソロモンは返したのかと言いますと、確かに返したんですが、それを受け取ったそのお金を貸した方の王様は、なんだこれしかお前は私によこさないのかと言って不満を抱いたっていうところが出てくるんですね。ですから、今風の言葉に言いますと、で言いますと、ソロモンは借金を、全部とは言わないが、その半分ぐらいは踏み倒してしまった人なんです。と思うかもしれませんが、そういうことなんですね。で、またソロモンの時代はイスラエルの歴史の中でも最も繁栄した時代であると、言われてまして、ソロモンの時代は経済的にも豊かだったんだねと私たち思うんですけれども、実はこれも今の時代と似ております。今も日本はある程度豊かな国だと思われておりますけれども、その繁栄を陰で支えている人たちがいるわけです。で、ソロモンの時代はどうだったかと言いますと、外国人たちを呼びまして、その外国人たちを、非常に安い賃金で雇って働かせていたんですね。それがで表向きは繁栄なんだけれども、よく見るとこの下の人たちは非常に大変な思いをしていた、なんか今の時代にも似ておりますけれども、そういうことがあった。で、聖書ではそれは当たり前のことだったのかと言いますと、実はそうじゃない。モーセの律法の中に在留異国人は苦しめてはならないっていう、そういう戒めがちゃんとあるんです。 けれどもソロモンはそれを守っていたとは思われないですね。ソロモンが抱えていた、弱さ、問題の一つ、経済的な面から今見ました。そういう問題を抱えています。それからもう一つ、彼が抱えていた問題は今度は結婚生活にも現れていきました。で、この今開いているこの旧約聖書の箇所は、時代から言いますと紀元前、900年頃とか950年頃とか、多分そのぐらいの時代になりますね。ですから、もう私たちの時代から見れば、もう3000年も昔のイスラエルの国の話ですから、遠くて何か共通点がないかのように見えますけど、やっていることは全く同じなんです。イスラエルも小さな国であります。そして周りにいろんな王様たちがこの国を治めている、そういう時代なんです。いつも言いますけども、これは日本の戦国時代とそっくりなんです。で、王様たちは戦争はしたくないわけですけれども、相手が攻めてくるんじゃないかといつもこう疑っていますので、じゃあどうするか、その中でどうやって安定を勝ち取っていくかと言いますと、やることは同じでありまして、政略結婚をするわけです。戦国時代もそうですね。もう父親がお前はあそこに嫁ぐんだと言って勝手に決めて、人質にさせたり、人質に取ったりして戦いが起きないようにしていく。ソロモンの時代もそうでありまして、ソロモンもこの政略結婚を次々としていきまして、聖書を見ますと、そうやって、ソロモンのところに来た奥さんたちは700人いたというんです。700人の奥さんいたって大変だなと思いますけれども、人数が問題じゃないんですね。別のところに問題がある。で、政略結婚で結婚して来た奥様たちは、すべて外国の人たちですから、当然イスラエルの神様を信じているわけではありません。それぞれのところで育って信じてきた、信仰を持ってソロモンのところに嫁ぐわけです。で、ソロモンはその奥さんたちに、お前はその信じてきたものを捨ててイスラエルの神様を信じなさいとは言いませんでした。そのままにさせます。それも大きな問題じゃないです。問題は次なんですね。ソロモンはこの奥さんたちの影響を受けまして、ここでせっかくですね、神様があなたは他の神々を拝んじゃいけないよと言われたんですけれども、徐々にこの奥さんたちが信じていた神々、他の神々を拝むようになっていくんです。で、その問題はソロモンが生きている時には表には出ませんけれども、ソロモンが死んだ後、やがてこれが大きな問題になりまして、イスラエルが2つに分裂するぐらいの問題になってしまった。国が2つに分かれるということだけで、これは大変なことで、力がもう弱くなるわけです。で、周りの国はそれを狙うわけです。で、結局後にバビロン帝国というその当時の大きな国がこの2つに分かれたイスラエルを攻めて、結局イスラエルは滅ぼされてしまうんですね。そのきっかけがこのやっぱりソロモンのその、信仰の弱さ、ぶれてしまった信仰のところから走っていたんです。神様が警告していなかったんじゃないんです。いや、もうはっきりと6節からこの7節にかけて神様は警告しておりました。その6節7節を読みいたします。もしあなた方とあなた方の子孫が私に背いて従わず、あなた方に授けた私の命令と私の掟とを守らず、行って他の神々に仕えこれを拝むなら、私が彼らに与えた地の表からイスラエルを立ち、私が私の名のために聖別した宮を私の前から投げ捨てよう。こうしてイスラエルはすべての国々の民の間で物笑いとなり、なぶり者となろう。 ソロモンはこの神様の警告に従わずに他の神々を拝んでしまいます。で、その結果この神様の語った警告の通りに、ソロモンが建てた神殿どうなったかと言いますと、彼が死んでからおよそ400年経った時に、まあ、先ほどのバビロン軍って出ましたけれども、そのバビロンの帝国の手によって破壊されてしまったんです。ですからこの7節の御言葉の通りになってしまったわけですね。歴史を見るとこの5節6節その通りになりました。じゃあ5節の前半の、先ほど歴史を見るなら6節7節の通りになりまして、じゃあ先ほどの5節の約束はどうなったんでしょうか。もしソロモンが神様の命令を忠実に守るならば、救い主イエス・キリストがイスラエルの王国の王座に永遠につきますよという、その約束であります。ソロモンは失敗をいたしました。そうしますと5節の約束も破棄され、もうなかったことになるはずなんです。普通はそうなりますね。ソロモンはこの、神様の条件を守れなかったわけですから、ああじゃあもうダメですね、この約束はなかったことにいたしますということになります。しかし私たちは今、救い主がイスラエルの国に来てくださったということを信じております。新約聖書でそういうことが語られました。ということは、ソロモンは神様の約束を守ることに失敗したけれども、神様はそのソロモンの信仰のことを見ないで、約束通りに救い主をイスラエルに送ってくださったということになります。おかしいですね。これおかしい。5節の御言葉、これこんなこと言ったけれども、なんだこれ関係なかった、ソロモンがどうでもよかったんだという話になってしまいます。一体どうしてこういうふうになるんでしょうか。どのようにして私たちの救い主はイスラエルの王座に就かれるのでしょうか。実はそこがこの箇所のポイントになります。先ほど7節で、もし神様の命令を守らずに他の神々に仕えてこれを拝むならば神殿は破壊されてしまう、投げ捨てられてしまうと言いました。確かにバビロンの軍隊が神殿を破壊しましたから、7節の御言葉はそのことを指しているということは事実なんです。この7節の御言葉が語られた時にはまだそのバビロン帝国がこの神殿を壊すということは起きていないんです。起きていなかったのにこの400年後のことをすでに神様は知ってこういうふうに書いてくださったんです。しかしじゃあそれで全てなのか。7節は歴史を見るならばそれで全てのように見えます。バビロン帝国が壊した、破壊した、神殿はそういうふうになくなったんだねということで終わりですが、しかしイエス様ご自身がこの神殿についてどのように語ってくださっていたのか、そのことを見ていくときにこれがイエス様とつながっていくということがわかります。皆さんの手法を開いて下の、右側にアウトラインが記されておりまして、そして下の方に壊された神殿というところがありますけれども、その下にヨハネの福音書の御言葉を挙げております。で、すいませんちょっとミスプリントがありまして、ヨハネの9章と書いてありますが、これは2章です。ヨハネの福音書の2章19節と21節です。人々が このイエス様と一緒に神殿の前を通っていた時の話であります。で、その時にこのイエス様が神殿のことを見ながら、まあ、彼らに聞いていた人たちにとって非常に不思議な言葉だったと思うんですけれども、こういう言い方をされたんですね。イエス様、これはイエス様の言葉です。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。で、この言葉に対してこれを聞いた人々は、まあ、驚いたわけですね。で、この神殿、ちょっと皆さん、ここでちょっと親と思ったかもしれません。あれ、ソロモンの神殿は壊されたんじゃないですか。で、イエス様がこの見ている神殿は、これどの神殿なんですかと思うかもしれません。ソロモンの神殿は壊されましたけれども、その後、まあ、ネヘミヤとか、エズラとかいう人たちが、出てきまして、壊された神殿を再建したんですね。で、その再建、もう一度建てた神殿があるんですけれども、それがまた作られる、それもまた壊される。で、今見ているのは3番目の神殿だと言われています。まあ、ケロデ王が作った神殿だろうと言われておりますけれども、この3番目の神殿、まあ、神殿です。ということは、神殿はもう作ったり壊されたというのは何度も繰り返されているわけです。で、今、エルサレムにある神殿、金色のドームが書いて ある場所ですけれども、あのところには実は神殿は3回目に作られた神殿は壊されてしまいまして、今よく写真とかテレビで見るようなエルサレムの ところにあるのは、あれは後の時代の人たちが作ったものであって、このイエス様が見ているこの神殿もこのあと、紀元70年に壊されてしまった。ですから、考古学者たちが下の方を掘っていくとですね、この神殿が3層にわたって重なっているのがわかるんですね。まあ、それは余談でしたけれども、人々はこの壊してみなさい、この神殿を壊してみなさい、私はそれを3日で建てようと言ったときに、これは46年かかって作ったんですよ、それをあなたは3日で建てるって言うんですか、そんなのできるはずないでしょうと、まあ、こう騒ぐわけです。で、つまり建物の神殿のことを言えば確かに不思議な、ありえない話ですが、同じヨハネの福音書の2章21節で、これはヨハネの説明でありますけれども、しかしイエスはご自分の体のことを言われたのであると、目で見える神殿、確かにそれも指すんだけれども、神殿という時に実はこれはイエス様の体のことも指すんだということがここではっきりと分かっています。そうしますと、第一列王記に戻りまして、神様がソロモンに語った言葉、私が聖別した宮を私の前から投げ捨てると、こうはっきりと言ったこの御言葉は何を語っていたのかということになる。もちろんそれは実際の建物の神殿も指すんだけれども、実はこれが救い主の体が投げ捨てられていくんだということを指す、そういう言葉になるんです。守らなかったから、ソロモンがこの主の警告を守らなかったので神殿は壊されて投げ捨てられましたが、実はそれを別の面から見ますと全く別の言い方ができる。ソロモンが別の神々を拝んでいくということは、実は神様はすでに知っているんです。まあ、これも今風に言いますと、織り込み済みというやつですね。もうすでに知っていながらこういう警告を立てる。あえて言えば、ソロモンが失敗した。ソロモンが神様の約束を守ることができなかったがゆえに、神殿が壊される。ということは、イエス様の体が十字架に吊るされていくということになるんです。ソロモンが失敗したので、 イエス様の十字架がますます確かなものとなっていった、そういう箇所がある。7節での後半で、こうしてイスラエルはすべての国々の民の間で物笑いとなり、破り物となろうと、まあ、徹底的にこの、神様は失敗したら徹底的にイスラエルはもうケチョンケチョンに言われてしまって、もう恥ずかしい目に遭っていくんだよということを口を極めて言うんですけれども、表面的に見ますと、ああこうなっちゃいけないんだ、だから私たちはこのソロモンが失敗したけれども、私たちは失敗しちゃいけないんだ、きちんと神様を守のことを守って、他の神々を拝んではならないのだというふうにこう、何かこうプレッシャーを感じるかもしれませんけれども、実はそうじゃない。私たちはどうでしょうか。ソロモンがこう言われたけれど、彼は失敗しました。私たちはもうそんな失敗を繰り返さないようにしましょうと言えるんでしょうか。真面目な方は思うと思うんです。いや、私たちはやっぱりもうこういう警告を受けて、神様からこんな警告を受けているんだから、私たちはきちんとやっぱり守るべきだ。ソロモンは失敗したけれども、私たちはイエス様を通してこれを守れるように努力すべきだという方もいるでしょう。真面目な方は、ね、そう思うと思うんです。で、かつて私の生き方は多分そういうかことだったと思います。自分自身にプレッシャーを与えて、あれを守らなやんなくちゃいけない、これをやんなくちゃいけない、あれもこれもと言って、それを全部 やろうとしたらもう、まあ、考えてみれば当たり前ですけれども、パンクするわけです。それでも諦めちゃいけないんで、やっぱり努力しなきゃいけないんだと思って生きてきましたけれども、いつか破綻をいたしました。じゃあ、聖書は何と語っていたか。今日の箇所、表向きに、とか表だけこうさっと読んでしまうと、ああソロモンが失敗したから私たちは失敗しちゃいけないんだと読めるんですが、神様は織り込み済みだと言いました。失敗するということ、ソロモンが失敗したから神殿が壊され、イエス様の御体が十字架に吊るされていったんです。もしこれが努力して、私たちは頑張ってこの律法を守るんだというふうにして、それでもし守れるというのならば、 もちろんこれは神殿は壊されないということは、十字架もいらないということになる。まあ、不思議な、いつもね、時々また小沢は変なことを言って何かごまかしているんじゃないかということになりますが、私も最初はそれに気がつきませんでしたが、これを読んでいる間でそういうことを言っているんだということに分かりました。失敗したからこそ十字架があるんです。そもそもソロモンは最初から律法を完全に守れるんだと思っていたんでしょうか。いいえ、ソロモンも自分は罪人であると認めていました。そして彼はその神殿が出来上がって完成したそのお祝いの席で祈りを捧げるんですけれども、その祈りの中でちゃんと言っているんです。自分は罪人であるけれども、神様はもし私たちが心から反省して悔い改めて主に立ち返るならば、神様は私たちの罪を許してくださる方なんだときちんと告白していた。私たちもこのソロモンと同じ罪人であります。けれども神様は罪人である私たちをご自分の宮に集めてくださいました。今この宮というとこの教会のことを指します。で、教 教会の、まあ、先ほど言ってますけれども、宮という神殿というのは建物を指すこともあるけれども、でも聖書によれば、今この神様の宮というのはイエス様ご自身のことを言っているのだ。私たちはそのイエス様の体を作り上げていく一つ一つの器官、部分なんですよという言い方をされるんです。私たちが教会そのものなんです。そして神様はこの教会に集められて、教会の形を私たちがそれぞれのところで形作っているのですが、その教会に神様の心と目を注いでくださるのだと約束、今日の箇所から約束してくださいます。私たちは2016年とこの3節後半の御言葉を掲げながら歩んでいきたいと思っております。神様がご自身の目と心を注いでくださる教会であります。目と心を注ぐわけですから、それはどれほど大切に思われているかということを表しています。で、なぜこの御言葉を今日掲げようとしていたのか、まあ、実際的なことから言いますと、でこれは感謝なことでありますけれども、この数年、この教会にの礼拝に出席される方々の人数が増えてきてまいりました。以前は問題にはならなかったんですけれども、この建物の使い方、使い勝手という面でいろいろとこう考えなきゃいけない部分がすでに出てきております。でこれは建物を管理する人、いろんな方々を迎えるために、建物を迎えてそれにふさわしく整えていくという面では大切な配慮だと思います。この神様がその目と心を注いでくださっている、まず建物を整えているということがまず一つあります。そしてもう一つ、この神殿というのは建物だけを指しているのじゃない、私たちそのもの、この教会そのものを指しているとも言ってくださいます。私たちのこの交わりに神様が目と心を注いでくださっている。その私たちって一体何者だったんだろうか。もう罪を犯すことはありません、もう頑張ってあなたの御教えを守ってまいりますと言ってひたすら努力で神様に従おうとする私たちであったのか。ソロモンでさえ失敗したんです。世に並ぶもののない知恵あるものと言われた王様ソロモンでさえちゃんと聞いていながら、信仰という面では大きな大きな問題を抱えていた。だったらなおさら私たちだって失敗するんです。守れない、できないけれど、できないことがイエス様の十字架になるんですよ。6節7節はこれだけ読めば、ああ厳しいな、なんと厳しい神様の約束なんだろうと思いますけど、実はこれが恵みの御言葉であった。神様がソロモンに語ってくださったこの御言葉を持って私たちはまた歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはあなたの御教えを守ろうとしても守ることのできない罪人であることをあなたに申し上げなければならないものであります。もしあなたの御言葉に従うことができないのならば、 神殿は投げ捨てられていくんだという恐ろしい御言葉に聞こえましたけれども、実はこのことこそが私たちの救いの恵みの御言葉であったことに気がつきます。確かに建物としての神殿は壊されました。それで終わりかと思ったけれども、そうじゃない。あなたの御子イエス・キリストが私たちのところに人となって来てください。その大切な御体が十字架で裂かれて、そこからあなたの血潮が流されたとき、その血によって私たちの罪は許されていく。あなたご自身が罪人たちの前で投げ捨てられていったからこそ、私たちは今こうやって救いの恵みに預かっているものであることを思い起こします。主よ、この教会あなたの御手で建てられて13年が経とうとしております。そしてまた新しい1年に、年度にまた歩み出そうとしているときに、あなたのこの救いの御言葉を思い起こしながら共に歩みたいと思います。どうか主があなたの目と心を教会に注ぎ続けてくださり、またこの教会ばかりではない、本当に地上にあるあなたの教会、すべての教会があなたの恵みのうちに預かって、この地にあなたの御心が、そして神の国が立て上げられてまいりますようにとお願いをいたします。感謝して委ねて主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。